耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。この番組はカトレジーナの提供で、滑る玉順がいつもメインパーソナリティなんですが、本日はお休み、そしてむくむアズアズ、それから今声が聞こえておりますけれども、
アシスタントのシュービーこと中修司です。
それから
アシスタントのアイでお送りします。
さあ、健康情報番組ということでですね、グスラジ始まりましたけれども、今日は、FM 那覇での放送は年明け、
です。
何回目ですか、
差し分け1回目です。
1回目の放送ですか。
ああ、いやいや、
2回目、2回目か
、
2回目の放送ですね。で、収録自体は、年明け初、
一発目ですね。
はい、でございます。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、耳ぐすいラジオですね、健康情報番組とお伝えしたんですけれども、この番組、どんな番組かというとですね、皆さん、体が疲れたり、何か不調が出た時って体、足とかむくみますよね。
はい、そうですね。
で、むくみっていうのはこの体の不調のサインだったりします、ぜひこの健康情報番組、いろんな情報を喋ってるので、ここからこう体のむくみが取れるようないい情報を耳から得て、毎日を健康になってほしいという思いを込めて、耳ぐすいラジオと、毎週月曜日の15時から FM 那覇で放送しておりますので、ぜひ、お付き合いください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということでですね、毎回テーマがありますね。
はい。
今日のテーマ、発表、愛。
はい。
じゃあ、お願いします。
はい。せーの。
授乳です。
今日のテーマは、授乳です。
はい。
はい。
はい。さあ、自己紹介もしないままテーマ発表来ましたけれども、
はい。
シューピー。
はい、
アシスタントのシューピーは一体何歳で、子供はいるのか、何のお仕事してるのかもちょっと聞いてもいいですか。
いいですか。
はい、授乳の話が果たしてなんか、ね、どこまでできるのか、メンズなの
もそうですし、
なるほど、わかりました。
そう、リスナーさんパパかどうかもわからないんだね、多分。
じゃあ個人情報言いますと、
個人情報オープン。
はい、私はですね、26歳男性の
男性なのね、聞いたら分かる。あ、男性だったんだ。お、マジか。
言わないと分かんないですね。
そうかな。
実は男性だったんですけど、はい、それで、はい、独身でございますね。
は
あ、まあ、授乳っていう、まあ、テーマになりましたけど、本当に無知なので。
そっか、
はい、
でも体のプロでもあるじゃないですか。
そうですね、って言ってもなかなか、なんていうんですかね、どこからどういうところはアドバイスしてるか、なんていうんですかね、お母様方にしかわからない、
お母様方
ママさんたちにしかわからない、なんてい
う
事情もあるでしょうし、
だ
からそういったところで、まあ、一概にこの専門的なところだけでアドバイスっていうのも、まあ、分かりにくいかなと思って。
あ、なるほど、なるほど。
逆にこっちが勉強させていただ
きたい。なんかこう理学療法士、として、なんかぜひ疑問点とか、なんかそれってどうなってるのとか、そういうのがあればぜひ聞いてほしいと思います。
男子目線で、
男子目線ね、独身の人がこう、ママに対してどう思ってるかとか、
そうですね、
そういうのを目線合わせじゃないけど分かってもらうのにすごくいいから。
うん、確かに
ね。はい、じゃあ愛は普段は何をやってて。
はい、普段はですね、柔道整復師として骨折捻挫脱臼打撲を見ているお仕事、整骨院で勤務しながら、で、2歳と1歳の娘と息子を育てながら、
おめんずと仕事しております。
はい、
すごい。
授乳は今は、
今はもう卒乳、
はい、しました。
はい、なのであずさんが最近でしたっけ。
はい、
ちょっと
私もですね、普段は温活とアロマの講師とか、あとはトリートメントを、やってるんですけど、子供が、私自身が32歳、で子供が4歳と2歳、女の子です。
女の子か、いい、可愛いですね。
女子2人です。
女子2人
でしょうね。
お父さん1人で、ね、寂しい、肩身が狭い思いしてます。
そう、そういうこともあるんだ。
そうそうなんです。
お父さんからしたら大変でしょうね。でもね、
まあね、やかましい女子がいっぱい
いや、にぎやかですね。
今日のテーマ授乳っていうね、お話なんですけど、私自身2歳の子が今2歳半なんですけど、ついこの間卒乳したんです。まず卒乳みたいな感じでしょ。
そうですね、
そうです。
ちなみになんか人によるけど、赤ちゃんって何歳までおっぱい飲んでるイメージありますか。
赤ちゃんですか、
うんうん、
どうだろう、1歳どんぐらいだろ
ういやイメージ でも
イメージ、うん、でも大体1歳ちょっと過ぎるかなぐらい
うんのイメージ
で、そこから離乳食とかも始めていくのかな。
シューピー周りに子供はいるんでしたっけ。
子供を
持ってる、子持ちの友達、
子持ち持ってる友達はいますね、うん、もう2人持ってる子がい
ます、ね、そういうママとかお友達とか見ててどうですか。
あでもどうですかね、なんか結構でもあまりこう深くなんかこう育ててる環境とかを見ていないので、
うんうんうん、
なんていうかもう、あ、そうか、そうか、まあ、やっぱ漠然としてるんですよね、うんうん、どうしても、うんうん、もう気づいたらもう大きくなってるみたいな。
あそうですよね、
そうもうあ歩いてるとか、なんか、
う
ん
う
ん、
もうおっぱい飲んでるとかじゃねえよみたいな、ね、
そうですね、逆に成長ってすごい早いなという実感がすごいあって、うんうん、その周りを見てると、うん、
成長早いよね、
早いですね、自分の子も人の子も早いですよね、
うん、自分の子も人の子も両方早い
両方早い、
そうですよね、いやこの前生まれたばっかりだと、あれいつの間にっていう感じは、
うん、もうなんか喋るようになって、なんかもう学校行ってるの、
そう
早いねみたいな、
ちょっとおじさん気分になるんです
けど、ね、おじさん気分、まだ26歳
なんで、ね、はい、独身なんですけど、はい、
まあ授乳っていうと、うん、なんか、うんうん、思い出とかありますか、あと悩んだこと、
そうか、
授乳で悩んだこととかある、
そう、私はもう全く、うんうんうん、あの出るけど量が少ないタイプだったんですよ、たまらない
はーはーはーは
ータイプなので、
うん、
なんで子供もちょこちょこ飲んで、うん、ちょこちょこ飲んでの繰り返し で
頻回授乳だ、
そうです、そうです、でたまるまで時間かかるみたいな感じだったので、なんかそこは子供になんか満足させてあげられてないのかなっていうのは最初悩みました。
あなるほどね、でも結構あの初めの1週間っていうか何日間かはあまりおっぱいって出ない、う
ん、出にくいですよね、
これ知らないで自分は出ない体質だって思ってるお母さんも結構、
う
ん、
もう結構すぐ出るもんだと思って悩んでしまう、うん、
でもそういうイメージありませんか、自分がママだとして、
自分があげる側としたら、
あげる側だったら、うん、でしょ、うん、
と思います、
そうそう、すぐ出るって思ってます
ね、そうそうそう、うん、だけど ね違うのよ、不思議でしょ、
こういうなんかまた練習なんていうんですかね、なんかやるんですか、この出るようにする
出す練習
あるんですか、なんかそういう、
うん、そもそもでも人間の体の作りとして、うん、産んで胎盤が剥がれてからが出産が終わったっていう、ね、うん、体の仕組みになってる、胎盤が剥がれて初めてちゃんとホルモンが分泌されて、そこを脳が受け取って分泌が始まる、うん、あ
ホルモンですね、
そうで、産んだ後って3日間ぐらいおっぱいすごい張りますよね、
めちゃくちゃ痛いですね、
なんかあんまり出ないで全然出ないくせにすごいおっぱいが張る、うん、
その時に出るわけではないんです、ね、
そうなんです、
あそうなんだ、張ってるからなんかこうなんか、
うん、でも作られてるね、
そう作られて、
あ作られてはいるけどでも出るわけではない
んです、そうなんです、
で出るためにどうするんですか、またそこで
マッサージした、
しました
何それって感じでしょ、
え、
しました、
え
夜中から助産師さんに
やられました、これもしリスナーさんで今からおっぱい、うん、あ出産したいとか、例えばなんか今もう臨月とかで、ね、
はいはい、
後期に入ってる人とかだったら、うんうん、もうぜひやってほしい、ね、と思うんですけど、
うんうん、
あのねマジでこれやらしい話じゃなく、ちゃんと乳首をねこねこねして柔らかくするのと、あとはあのちゃんとねおっぱいって出てくるところにちゃんと穴が開いてるんですよ、見えないですけど、ちゃんと穴開いてないと出てこないから、これをちゃんとね開通させないとおっぱいって出てこないんです
、
そのためにも産んだ後助産師さんがさ、この張ったおっぱいでグリグリグリグリグリグリグリグリって
ちゃんとやられますね、
チャーコネ、
そ
うでそれでちゃんと開通させて
うん、うん、
でしっかり吸わせてやっと出るようになります、うん、
なりますね、
はそうなんだ、
そう、
すごい大変なんですね、
意外に道のりがあるんです、
そうもう私ね陣痛よりあのおっぱいの張りが辛かった、
わかります、
いやだって今からスタートでしょ、陣痛は終わりがあるじゃないですか、
はいはいはい、
だけどそう、え今から始まるのこんなに
辛いのみたいな
もうやだもうやだみたいな、
本当ですよね、
そうか、
確かに
そうなんですよ、
これって張りすぎてもやっぱ良くないんですよね、うん、なんかやっぱ張ってでも出してったら張りはなくなっていくんですか、おっぱいちゃんとやるようになれば、
うん、
そうでもない
それとちょっと別になってくるよね、
あ違うんですね、
大体、ね、そのおっぱいのそのが落ち着くまで、
うん、
3、4ヶ月ぐらいかかるって言われてるんですよ、うん、それまでは、まあ、人によるけどあんまりなんか張らない できないタイプの人と、うん、それから私結構ね分泌肩で、うん、よく出るタイプ、
はいはいはい、
すごい張ってる人だったり、うん、そういういろんなタイプの人がいるんですけど、うん、まあ、3、4ヶ月は結構みんなリズムとか体がちゃんと慣れるまでは大変な思いをしてるお母さんは多いと思う、うん、でもこれもなんかちゃんとした、ね、知識がないとなんか私は出ない体質なのかしらとか、うん、出すぎるからいいっていうもんでもなくて、うん、出すぎるからこそ詰まっちゃったり、何詰まるって
詰まるも分からない、 いや出てたのに詰まる
シューピー、無知の
あれ、ね、無知のシューピー、
無知のシューピー、
おっぱい詰まるって何
意味で、
常に詰まってるか分からないです
うーん、何が詰まってるのかな、
夢
と希望ね、
ドリームってやつ
です、うわだやべえよやべえ、今日シューピーのポエムのコーナーやる、
今日ポエムありますよね、
今日ポエム
あるんですかね、
あもちろんもちろん
かもしれないですね、
オッケ
ーオッケー、
今日は愛のコーナーもある、
おありますよもちろん、
あるはい、オッケーオッケー、ちょっとあのね、あとで授乳の小休憩の時にコーナーを入れたいと思うので、はい、この後またね少し、はい、その生まれた後のお話もしていきましょう、
うんうん、はい、
はい、ということでこの番組はカトレジーナの提供で耳癖ラジオをお送りしております。一旦 CM です。
はい、
むくみ取り耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあこの番組はですね、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティカトレジーナ共和国の提供でお送りしている、健康情報番組でございます、
はいはい、
さあということで今日のテーマ、うん、授乳でお話をしてるんですけれども、
はいはい、
産んだ後のお話ね、
はい、
まあ、みんな苦労するんですけど、うん、その詰まるっていうのが何かわからない、
うんうんうんうん、
おっぱい詰まるのって感じ、
うん、
ちなみにおっぱいって何で出てきてると思います？
おっぱい脂肪、
あ、そう
あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない、
間違いないね、
今
そういうことじゃない、
間違いないですね、
そうだね、あの、そうだよ、あの、ね、おっぱいは脂肪でできてます、
うん、
じゃあ母乳は何でできてる、
母乳は何でできてる、
うん、
ああ母乳何でできてんだろう、うん、何だろう、
何だと、
何の分泌物、何かの分泌物
いやでも子供が飲むんですか、
そうそう、何だろう、
分泌物、
分泌物ってでも何だろう、何で出るんだろう、
そう、何だ、何、何だと思いますか、これ
難しいですね、難しい
シューピーにも流れてるもんね、
う
ん、
そうそう、普通に流れてます、ないと生きていけない、
ないと生きていけない、謎かけみたいになってる、
血液、
正解、
正解
そう、血液でできてるんですけど、で血液ってドロドロになったりするでしょ、
うん、
食べるものによって全然変わるでしょ、はい、状態、おっぱいも一緒なの、母乳も、状態によってやっぱり、
うん、
あのね、おっぱいってね成分があって、
うん、
はい、作り置きじゃなくて作り置きじゃなくて
搾乳ですか、
搾乳して搾乳って分かりますか、
え、取るそのまま、
そう、そのまま
取る、
本当にあの牛のさ、うん、お乳みたいに、うんうんうん、 取って置いとくこともあるの、うんうん、おっぱいって、例えばね、あの預けたい
外出したりとか、
うん、そうするときにミルクを飲まない赤ちゃんもいるの、うん、母乳が好きすぎて、うん、あ、赤ちゃんの味覚ってすごい繊細だから、うん、飲まないとき用に搾乳して、うん、おっぱいのストックを置いてたりとか、うん、母乳のね、うんうん、するんだけど、それさ見たことあります？
あ、あります、あります。
あれ面白いよ、
面白いです、
うん、何がって感じでしょ、
うん、何ですか？
あのね、母乳って時間経ってこうやって置いておくと2層に分かれるんですよ、
うん、ああ、そっか、分なんていうか水分と、うん、なんかその沈殿物、ま、分泌物、
うんうん、これ多分脂質とかなんかいろいろね、うん、入ってると思うんだけど、
なるほど、
そこのね、そのちょっと透明な部分、水分とちょっと栄養価が高いところと分かれて、ここの部分を見てるとやっぱ色が違ったりとか、うん、するんですよね。やっぱそういうのを見てると、まあ、イメージとしてはやっぱちょっとなんか乳腺炎とかなった時とかってなんかね、やっぱおっぱいもドロドロしちゃったりとか、溜まりすぎるとあんま良くなくて詰まったりするのよ、うん、
あ、そ
で入り口がさあって、うんうん、ここが詰まっちゃったりとか、
うんうん、入り口のちょ出るところで、
おっぱいの出口が詰まっちゃったりする、
成分で詰まったりする
さ、うん、そうそうそうそう、そうするとそこから炎症を起こしたりとかして熱まで出るのよ、
出ちゃいます、
あ、そうなんですか、え、あります、みんな経験あるんですか、
あるある、
全員あるんですか、
手前、私は乳腺炎手前だった、
私も手前、ま、でも乳腺炎で病院まで行くわけじゃなかったから、うん、かた、ま、乳腺炎は、ね、乳腺炎かもな、うん、みたいな、
う
ん、なんかおっぱいが痛いみたいな、
あ、痛い、
痛いの、
そうですよね、
炎症を起こして、
でもそのだるさの中でも授乳しないといけないんですよね、
そうなのよ、
そうなんですよ、
なんか、あ、待ってください、でも炎症してる時のでも成分で違わないですか、それでも、
あ、それはね、うん、大丈夫なの、
大丈夫なんですか、
うん、あ、だから例えば風邪ひいてる時っておっぱいあげた方がいいんですかとか、あげちゃいけないですかとか、うんうんうん、よく言われるけど、うん、あの母乳にウイルスが混入することはちゃんとないように体ができてる、うん、
あ、へ、
ほぼほぼ赤ちゃんに行かないって言いますもんね、
そう
なん、赤ちゃんのそれだけバリアはすごく発達してるって言われます、
すごい、そうなの、そうなの、よくできてますね、
逆に、うん、風邪ひいてる時とか何かウイルスとかに感染してる時の方ことの母乳を飲ませた方が、うん、赤ちゃんに抗体ができるっていう説もあるぐらい、うんうんうん、
ありますね、
あ、でもありますよね、うん、なんか、うん、母乳をやっぱ母乳成分がやっぱその免疫ブログリン、なんだっけ、グロブリンとか、なんかいろんな入ってますよね、そうそうそうそう、うん、
要はお母さんの免疫をそのまま受け継ぐために、うん、おっぱいってちゃんと飲ませた方がいいって言われてて、うん、半年間は本当病気しないって、
うんうん、
言われたりするので、
うん、アレルギーとかにもいいんでしたっけ、そういう母乳の成分、なんか一応免疫
よく言われるけどどうなんですかね、うん、
この話は私はあんまりちゃんと調べたことないかな、
う
ん、
あ、
なんか母乳で育てた方がアレルギーが、ね、出にくい、うん、出やすいってよく言うけど、うん、
って感じ、
どうでしょうね、これがね、これ、うん、どうなのか、
納得する記事はそれは探したことない、
うん、あ、なるほど、
だけど多分母乳をあげたらいいかどうか、あげるあげないとかじゃなくて、うん、多分お母さんの体質が遺伝っていうか、
うん、
そのまま降りてきてるものだから、うん、多分母乳あげようがあげまいがもう もらってるものはもらってるっていうかね、
うん、
生まれてからはね、はい、子供の体質ってやっぱある程度ちょっと
お母さんの影響が、ね、大きいよね、大きいですね、
そう、出産はだって最大のデトックスっていうぐらいだから、
うん、あ、デトックス、
そう、赤ちゃんがだから悪いものもらってくれるのよ、
あ、
だから初め生まれた後の赤ちゃんってブツブツできたりしてるの見たことあります？乳児湿疹、
乳児湿疹、
あ、乳児湿疹、
乳児湿疹って言うんだけど、そうそう、これ別になんかね、初めてのお母さんだったらさ、
う
ん、
かわいそうって、
ね、ほんとあのね、ブツブツになったり、うん、ニキビみたいなのがいっぱいできたりする、
かさぶたみたいなのが、
かわいそう、
生まれてすぐできるんですか、
これ、どれぐらいかな、
ちょっと2、3ヶ月ですか、
2、3ヶ月
か、結構早い子は早いでもすぐ出ますよね、
1ヶ月とかね、
うん、1ヶ月で全然出ます、出ます、
そう、
じゃあみんななんか、あ、ちょっとどうしたんだろうって気にしちゃうんですよね、
ひ、
う、
ど、
ん、
い子は本当にアトピーじゃないかって思うぐらい、
ね、思うぐらいね、でもそれってあの赤ちゃんがやっぱりお母さんのものをもらって体の外に出ようとしてるデトックス、
うん、
だからある程度過ぎると落ち着く子も多い
ん
ですよね、はい、そうそう、だからなんかあんまり心配しなくていいかなっていうかね、
そうなんですね、
そう、やっぱ体かなんかこれ、まあ、ぐすらじとかこの健康関係では何でもそうですけど、はい、体に起こってることとかできてる出来事ってやっぱ全部意味があって起きてること、
うん、
ね、
そうですね、確かに、
そうだからついついかわいそうだからって言ってなんかお薬塗った方がいいかなとか、うん、もっと大きい子でもなんかこう早めにステロイド塗ってあげないといけないかなとかっていうと、はいはいはい、あのね、症状は多分治まるんです。
うん、
だけどそれって出そうとしてるものに蓋をすることになる。
はいはいはい。
でそうすると何が起こるかっていうと別のところに症状が出たり、
あとは
後々になって違うことで大きく症状に出たり、やっぱりしっぺ返しが来るので、
あ、そう、
大事なのってなんかなんでそういう風なことが起こってるかっていうちゃんとした情報を知ること、うん、はい、うん、
それがサインってこと
ですね。そうですね、サイン出してますもんね、うん、子供が。
そう
かそう
か、体が素直ですもんね、一番。
そうそうそう、そう。だからね、初めての子育てだとびっくりしちゃうことって多いけど、
いっぱいあります
ね。ねえ、そうなのよ。もうだって、ね、産んだらお母さん、って感じだよね。
ね、本当ですね。
でも生まれてすぐそういうイベントがあるともうすでに大変だなって
思います。イベントも産む時点でイベントですから
ね。
で、出てきて翌日からどうにかしないといけない
ね。そうそうそう。
あれ意外にびっくりじゃないですか。
びっくりでした。意外に
意外に
意外に。
いや、私も産むまではなんか産んだらなんかおっぱいもあげられて、
うん。
なんかおむつ替えできて、なんかうまく抱っこできて、なんかうまく痩せるのかなって。思ってるよね、
思ってました。
実際はどうだと思います？
わかんないです
ね。未来のシューピーパパへ、
ね、送る
送る、
ね、ママの真実、
そうですよね、まあ、でもどれもうまくいくっていうのはちょっとね大変なんでしょうね。
そうなの、
ね、やっぱ体型も変わるでしょうしね、なんか体質とかどうなんですかね。
あ、今ちょっとトンチンカンな話、
う
ん、
そうですね。今だいぶまた話が変わりそうだったのでここはちょっとスルーしましょうか。
スルーしてスルーして、
はい、
愛は産後の授乳一発目どうでした？
はい、もう一発目は一人目は大きく生まれたのである程度、
うん、
あの数値からはあったんですけど、本当に私が出ないかったっていうのが。
あ、そんなに？
あの、そうですね、一人目の時は全く出なくて、でも、うん、もう本当に出てないけどもう吸わすのが大事ってやっぱりすごい言われたので、うん、もうとりあえず加えさせて、うん、そしたらやっぱ出てくれたので、うん、そこからは、うん、
どれぐらい期間かかりました？
あ、でも2週間ぐらいはかかっちゃいました。
かかったね。
だから全然足りなかったんで、うん、もう少しちょっとミルク足しながらちょっと母乳メインにゆっくり持っていったみたいな感じでした。なので私の場合は子供は上手に吸えるけど、うん、私が出しきれないみたいな感じだったんで、そうそう、意外に吸えない子もいますもんね、赤ちゃんでも。
いるいるいるいる。
だからそれこそなんかすぐあの動物的なイメージですぐ吸って出るってイメージだったんですけど、うん、もう一番そこがなんか現実と
向き合った、
はい、向き合った感じが。
授乳する練習するのよ、産んであのボロボロの体でなんかあのね、なんだろう、ね、新生児室みたいなところの近くに行って3時間ごとにそう夜な夜なこうやって抱っこしながら、うん、なんかどうやって吸わせたらいいの
ここに枕入れて高さ調整して、
うん、そうこうやってできるだけ、だからもうずっと届くから3時間ごとに、
うん、
3時間ごとに、
うん
3時間ごとにずっと続くのよ授乳って、
はい、
ああそうか、飲ませないといけないんだ。
そう、まあ、変な話、私4年半、
うん、
まあ、昼間はね保育園あげてるときはあげてないけど、
うんうん、
子供と一緒にいるときはだいたい3時間ごとには必ずおっぱいあげる。
すごい
感じ。
でも1日10回近くはもう
そう、うん、それがずっと続くのよ、まあ、1歳で終わったとしても、
うん、
やばくない？そうするとやっぱり上げ方とか自分の姿勢とか、
はい、
どういう風に楽に上げられるかっていうのがすごく大事。
やっぱあれですか、リラックスしてる方が出やすいとかもある
んです
か？
うん、もちろん
あります。
もちろんもちろん。で、何、母乳は何でできてるんでした？
え、血液です。
そう、
はい、
で血管の状態とかを考えてもらったらいいと思うんですけど、
うん、そうですね、本当
やっぱりストレスがかかってる時の血管の状態って、
うんうん、まあ、血圧高いですよね、
うん、収縮してるじゃないですか。
収縮してます
よ
ね。
そうするとやっぱり体の血流が悪くなっちゃって、
うん、
やっぱりなんかうまく出ないとか、
はいはい、
うん、周りの友達を見ててもやっぱり旦那から超ストレス受けてる、おっぱい出なかった、
あざあざすごい笑って
すごいですね、なんか
でもそうですよね、本当、うん、いろんなストレスがかかりますもんね、うん、産後特に。
そうなのよ、
横でグーグー寝られるパパにイライラしますし、
そう本当本当、お前寝てるんじゃねえよみたいなね。
じゃあそんな気張ったらやっぱなかなか出ないの余計に助長しそうですよね、
うん、
な
ん
かだからあんまり何も気にしない人の方が何のトラブルもなくいってる人が多いかな、
う
ん、
そうですね、なるかもしれない。
そうでやっぱなんか赤ちゃんの口に入るものだから結構気使うお母さんいますね、
超気使いますよ ね、 食べるものから薬やら結構気使う方はね、
そう、
すごい神経質になりますよね。
なるけどこの助産師さんが言ってたのは、うん、そうやって気を使ってるお母さんほど乳腺炎になるのよねって言って、
あ、へ
で、なんか あんまり気にしてないですっていう人ほどよく出るって、うんうん、トラブルもなく。
あずあずはなんかどうだったんですか最初。
私は生まれたばっかの時、うんうん、私ね、あの産む前にあの助産院に母乳育児講座っていうのを受けに行ったの。
あ、すごい、そういうのもあるんですね。
あります、あります。で私があの行ったところは小森助産院っていうところで、宜野湾にある有名なところなんですけど、うんうん、やっぱりなんかそのおっぱいの仕組みとか、
あ、すごい、そこから勉強するんですか。
勉強する、
すごい。
要はなんかこう赤ちゃんが目の前にまあいて、3時間ごとに飲ませないと、うん、3時間以内に飲ませないと脳は赤ちゃんがいないって判断するんですって。
へ
え、3時間ごとにあげなさいって言われたでしょ。
言われました、言われました。
それは
ここ捨てでもあげなさいって言われた。
それはちゃんと吸鉄って言っておっぱいをそう吸うことにが、うん、で脳みそに刺激がいって、うん、ホルモンが出て分泌されるっていうのを赤ちゃんにやってもらう。
そうなんだ。
授乳って親子の共同作業なんですよ。
3時間ちょうどいい時間なんですか、この上げる時間
で。でそれも私一番初めだから3時間ごとに上げなればいいと思ってた、3時間ごと、
うん、
で言われたから先生に、病院の先生に、
うんうんうん、
で途中でなんかミルクも上げなさいとか、なんか何かを上げなさいとかって言われるから、
はいはい、
っていう病院だったので、ね、うんうん、なんだっけ、うん、糖水、
あ、糖水、糖水使いますね、糖水。
糖水ってね、なんか砂糖水みたいなのを赤ちゃん初めて、
足りないからあげるんです
ね。あげるんだけど、それをあげなさいって言われたから、いや糖水あげたらおっぱいあげなくていいのかなとかよく分かんなくて、
あ、そっかそっか、うんうん、
これも病院によるんですよね、あげるあげない、うん、なんかそれでなんか、え、結局どうしたらいいんだろうっていうのが悩みだった。
なるほど。
けど結果的には、うんうん、あの3時間とか決まり、子供ってやっぱマニュアルじゃないので、
うん、
赤ちゃんが欲しがるときにあげる、
うん、
のが一番いいので、別に3時間にこだわる必要ないし、赤ちゃんが欲しがったらちゃんとあげる、
うん、
かそもそもああいう糖水とか水分補給も本来は赤ちゃんっていらない形で本当は生まれてるから、うんうん、そうそうそう、そうなんです。あの体重が下がっちゃうんですって。
あ、そうなんですか、うん、
そう出てきて、赤ちゃんむくんでるし
ね。むくんでますね、
うんうんうん、
もうすっごいむくみまくって出てきて、ね、
パンパン
パンパンでシュッて
なる、そうシュッてなって退院するみたいなそうだけど病院としてはやっぱ体重管理が一番の目安だから、
うん、
生まれた時より軽くしないで返す、
うんうんうん、
でもあれもね、病院の都合だなと思ったりもしたよ。
あ、そっかそっか、うん、へえ、いやすごい、こんな勉強をしてからあの産むのに
取り組んだのよ面白かっただから
すごい。
でおっぱいマッサージとかもちゃんと習って、
うん、
ちゃんと柔らかくしてからあげたり、うんうん、あげるとか。
逆に臨月なったらよくあのほぐしなさいって言われますもんね、
うんうんうん、乳腺をちゃんと開通させ て柔らかくして、
うもう先にやっとくって、
うんうん、それが大事って言いますもんね。
だってちょっとそんなにやってなかったから切れたもん。
あ、本当ですか。
切れた、
おっぱい切れる
んですよ。
切れる切れるのよ。
あの出るとこですか。
うん、
あ、マジ。
じゃあさ、それさ、
うん、
それさとか。
じゃあ、いやいやいや大丈夫です
毎日さ、こうやってさ、ぎゅうぎゅう3時間ごとにさ、なんかぎゅうぎゅうこうやってやってみ、片方。こ摩擦じゃん。
うん、そうですね、で
摩擦だし、
そうですね、引っ張られるし、
引っ張って座れて、
それこそ授乳が長くなってきたら歯も生えてきますから ね。
もう
その時のガムっていうのがもう、
うわ
そうなので、出なかったりしたら噛んだりするし、
うん、噛んじゃう、イライラして噛まれますよね、
やばい、
いろいろあるんですよ。
なんか痛くなってきました、
ね、授乳あるある。
今日からちょっとシューピーちょっと自分でつねって
自分でつねってどういう感じになるか、
どういう感じになるか、
もう切れてね、本当に痛い、痛いよね、
痛いね、痛い。
それでも傷がついててもあげないといけない、
あげないといけない
やだ、
もう傷口をギリギリやってるみたいな感じ、うんうんうん、
もう服が擦れるだけも嫌ですもん。自分これが切れるんですもんね。
そうです
ね、
切れてます。
切れるだけじゃなくて擦れるだけじゃなくて吸われるから、
そうまた最終手段ですよね。ほんと
素晴らしいです
そんな感じで、はい、痛いお話の後に、はい、癒されるシューピーのポエム、この後コーナーでいきたいと思います。
わかりました。
それでは一旦 CM です。
はい、はい、
薬ラジオカトレジーナの提供でお送りしておりますけど、ここで、小休止ということでこちらのコーナーでございます
はい、じゃあ早速いきましょう。シューピーのマンスリーポエム
自分の時だけやたらエコーがうまい
自分で できますからねこれね、自分タイミングで。はい、ということでじゃあ、久々ですね、マンスリーポエムということで、まあ、このコーナーはですね、まあまあ、体のむくみ取りというところではいろんなテーマトークを繰り広げておりますけども、まあ、心の方ですね、そちらで、まあ、この詩を一つ聞いていただいて、何かここに留めておいていただいて、それを何かの教訓とか何かの力にしていただければなと思って、いつも詩を読ませてもらっています。はい、ということですね、はい、じゃあ
どうぞ。
はい、じゃあその
シューピー様、
よろしいですか。
よろしいです
。よろしいですか。
ここ二人ね、はい、全然聞いてない。
聞いてないですよね。はい、
じゃあお休み。リスナーさんぜひ聞いてください。
はい、はい、じゃあお休みくださいませ。じゃあメインパーソナリティ皆さんはい、じゃあ今日はですね、タイトル、指摘者と指導者ということで詩を読ませていただきます。誰にでも欠点や不足しているところはあると思う。ただその部分を指してつまみ上げるだけで終わるのか、その部分を指してより良い答えまで導いてあげられるかによって、ただの指摘者なのかそれとも指導者なのか変わってくると思う。欠点や不足している点は自覚できないことも多いけど、ある人にとっては自覚しても解決できず未だ悩んでいることかもしれない。自分は導いてあげられる人になりたい、そんなことを思う今日この頃、ということでですね、はい、今日も詩を読ませていただきましたまあ、なんでこういうことを ね詩をあげたかで申しますと、
はい、
ね、世の中、まあ、いろんなしがらみありますね。
しがらみ、しがらみ、シューピーには一体どんなしがらみがあるのかな。
大きく言えないこともあるかもしれません。上下関係だったり、うんうん、横のつながりでのトラブルだったり、いろいろあるんですけども、まあ、実際その上に立つ側の方がいろいろそれを、まあ、つまみを上げてくれるんですけど、悪いことだよとか良くないことだよって上げるんだけども、それを上げるだけだと本当にそれがいいことなのか、その方にとってはちょっとよくわからないことままで終わってしまうこともあるけども、うん、つまみ上げてそれを導いてあげる あのスタンスで何かをものを伝えてあげれば、この方にとっては指導者としてその方をまあ認識してくれるのかなと。まあ一つね、
はい、
みんな指導者だよと言うけど、まあみんな指摘してるだけで終わってないかなっていう。
なるほど。
難しいですよね。でもそうやって悩む人も多いと思うんですよね。なんか誰でも欠点は不足してる点はあると思うので、うんうんうん、でもそれをやっぱ悩んでることは導いてあげられる立場でいたいなと思って、
うんうんうん、
まあ、この詩をちょっと読ませていただきました。
導いてあげられるように ね、
はい、
ね、
なかなか難しいと思うんですけども、ね、
人間性が試されますね。
そうです ね、人間性って何でしょうね。
ちなみにこのポエムは誰作なんですか。
これですね、あの作者がですね、2015年9月頃ですね、うんうん、中修二さんという方が、
お中修二さん
ですね。わかります？
お、
あの中修二さん
が、あの有名な、
はいはいはい、あの書いててですね、
わーわ
ー、なんてすごいいいこと書いてんだろうなと思って、
自分で、
ね、ちょっと思って。
なるほど、
うん、なかなかねこういうところにピックアップすることないかなと思って、うん、
ポエマーですね、さすが、
すごいポエマーです。
この方すごいですね、なかなかポエマーが
中修二のコーナーでした。
はい、じゃあ以上で終わります。ありがとうございました。
さあこの番組はですね、カトレジーナの提供でですね、滑る玉順は今日はお休み
です。お休みです、ね、
そしてむくむアズアズと、
はい、はい、アシスタントのシューピーと
アシスタントの愛でお送りしております。健康情報番組でございます。
はい、
さあ順入のテーマでやっておりますけれども、
はい、
どうしましょうかね。
はい、
順入 ね話がねたくさんありすぎて、
そうですね、う
ん、伝えたいことが
そうだよね、う
ん、こんなにあるのに、
ね、
このテーマで永遠喋れるぐらい ね、
ありますね。
ね、いろんな苦労があると思うんですけど、すいません、あのさっきから母乳とあミルクってあるじゃないですか、
うんうんうん、
これ使い分けなんていうんですかね、うん、なんかどういうタイミングでミルク飲まして、はいはい、大体は母乳なんですけど、でもどういった時ミルクとか飲ましてるのかなと思って。
これも本当人によりますよね。
あ、
甘味って言われる、要は完全ミルク、甘母って言われる完全母乳。
ああ、だ人によってはもう全く
混合で、あと混合。
あ、混合。
これもね、本当にやっぱりいろんな話があるっていうか、
うん、そう、
何でもいいと思うんですよ、正直。
そう、自分にね、自分のスタイルに合ったものを一番、
あ、そう。そういうもんなんですか。なんかでもいや。結局母乳はやっぱ免疫とかになってるから、完全母乳だったらそういうのがもちろんいいじゃないですか、
はい、そう、いい、でもそうなの、それがね、うん、一番理想なの、理論的には
ですよね、ですよね、でもできない理由とか、
う
ん
う
ん、その方がいいって言われるのがあるってことですね、
うん、
そのミルクを、
うん、多分人間の自然な感じとか免疫力とか、うん、そういうのを考えるともちろん完全母乳が一番いいんだけど、
うんうんうん、
でもなんか今言ったみたいにやっぱり病院の都合もそうだし、うん、やっぱりお母さんも初めての育児だから知らないことで自分はなんか出ないと思っちゃったりとか、うん、要はストレスがすごく大きくて、うん、うまく出なかったり、
はいはいはい、
あとは体の状態的にあのおっぱいの形とか乳首の形もやっぱり人それぞれいろんな、
違いますもんね、
でなかなか子供が、
うんうん、
お母さんがあげるのが難しい体だったりすることもあるし、あとは子供が上手に吸えない状態なこともある、うん、
あり
ますそう、だからなんかいや、 やっぱり母乳が一番いいんですよねっていうと苦しむお母さんが出てくる、
出てきます、ね、
そうなの、
早く職場復帰するお母さんたちはね、早めにちょっと慣れてミルクにね切り替える人とかも
いるし、
母乳はどれぐらい上げてた方がいいとかあるんですか、なんかまあ、量なんですか、期間わかんないんですけど、
欲しがるだけあげればいいと思う、
あもう欲しがるだけ、
そう
なんだ、
うん、
でそこからずっと上げてって、
うん
うん、でもまたその切るタイミングとかもあるじゃないですか、
うんうん、こう卒入した
そうそうそうそう、そうだからそこのなんていうんですかね、
具合がね、
具合が、
愛は卒入はいつですか、
私は、1年ぐらいですかね、うんうん、でも下の子がちょっとあの保育園が早くだったんで、うんうん、下の子は8ヶ月
8ヶ月
ぐらいですね、
うん、
保育園あげるからやめようかなっていう感じ、
あそれも今回はありました、下の子はあって、うん、ただあの本人もなんかちょっと欲しがらなくなってたのもあったんで、うん、なんかそんなに、はい、あの自然とフェードアウトできたんですけど、うん、なんかいわゆるなんか我慢させてとかは、うん、なかったです、
いろ
んな事情がこれもあるんだよね、
そうですね、
そうなの、そうなの、
だから一概になんか看護がいいっては言えないですもんね、
そうそうそう、ミルクが良くないとも言えないし、
うん、なんかお母さんと子供の状態に、ね、合ったものをベストで選べば、
どっちの負担になってもいけない、
そう、うん、なんかそれこそなんかやっぱり育児って育児症当てにならないぐらいなんで、
ならないのよ、
やっぱ自分の勘だったりね、お母さんが信じて提供できればいいんじゃないかなって思います、
そう、なんかこう今の昔のこのこれなんだっけ、なんとかでしょ、育児、
あ、母子手帳、
母子手帳、母子手帳、昔のさ、これなんだっけ、これで分かれてお母さん、そう、昔の母子手帳にはさ、離乳食を始めるのも5ヶ月からとか、
うん、
1歳では断乳し卒乳させなさいとかって書かれてた時代もあったんですって、
へー、
だからそれが今の名残なのよ、
あ、そうなんですね、
そうそう、だけど、うんうん、まあ、いろんなね、あの説があるけど、うんうん、やっぱ5ヶ月から離乳食始めるのはやっぱ早いって今は言われてたりとか、
うんうん、
中には1歳から離乳食でいいっていう先生もいるぐらい、
うんうん、あ、そうなん
だ、そう、だからおっぱいって世界的に見れば平均して4歳まで上げてるって、
あ、へー、え、そう、世界では
4歳なんですか、
そうなんです、世界平均確かね4歳って、私が聞いたのではですけど、
そうなんだ、
だから1歳でおっぱいをやめないといけないっていうのは変な話、うん、この昔の育児、うんうん、なんだった、母子手帳、何度忘れた、母子手帳で育った自分たちの親以降の世代が1歳なんだからもう甘えさせないで卒乳さ、もうおっぱいやめなさい
みたいな、
5ヶ月したらそろそろ、ね、あの離乳食なんじゃないみたいな、で要は国がなんかそんな風に決めちゃったもんだから、それに
名残が、
それに
そかそか
をこうはまってやんなきゃいけないと思って、お母さんたちはみんな頑張ってる、けど子供はそうはいかないですよ、
いかないです、計画通りになんていかないですもんね、
だからこれもあのよくねお母さんたちに言ってるんですけど、その自分と赤ちゃん その感覚が大事なんですね、
うんうん、
で私アロマをやってるので、はいはい、その嗅覚を使っていろんなお話をするんですけど、香りを嗅ぎながら、で人間って本当は感覚的に全部自分の必要なものとかどうしたらいいかって分かるはずなんです、うん、動物だったから、
はいはい、
だけど今みんな頭で考えようとしちゃって、本当は子供の様子を見てみたらどうしたらいいかって自然に答えが出てくるのに、育児書とかこういう風にやりなさいって言われてるのを忠実に守ろうとして、こうやっぱうまくいかなくて、それがストレスになっちゃう、
また今情報簡単に手に入りますもんね、ネットで一言入れれば
そうそうそう、
バーって山のように情報出てくるので、
そうなんです、 でネットの情報は結構ネガティブな情報が多いですね、
うん、多いですね、本当、
わざわざなんか私毎日授乳うまくいってます、ストレスありませんって投稿する人いないから
、そんな人まず見ないですもんね。ネットなんて見ないですもんね。
困った時に情報が欲しくてみんなネガティブな情報とか相談を投稿するから、それを見た人もやっぱね、心配になっちゃったりすることもあるから、
確かに
子供をちゃんと見てあげること、うん、でこうじゃないといけないっていうのはやっぱ本当ないと思うので、うん、そう、その辺がね、うん、なんかおおらかにできるようにパパがちゃんとサポートしてくれればいいかななんて思ったり、ね、
はいはい
はいね、しますけれども、
はい
はい、ジュニの話終わりがありませんからね。じゃあこの辺でお知らせを入れたいと思いますけれども、
はい、わかりました、お知らせ、
はい、
はい、切り替えますね。
あ、お知らせ、
あ、お知らせ、
はい、お知らせの音楽です、
はい。さあ、毎回ですね、はい、カトレジーナの提供でお送りしておりますというお話をしておりますけれども、うん、あのスポンサーについて、はい、メインスポンサーについていただいております。
はい、
でカトレジーナさ、一体どんなコミュニティなのかっていうところでですね、うんうん、
はい、
カトレジーナ共和国、こちら安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できる、うん、コミュニティ、
うんうん、
あの美しい女性がいっぱい集まってます。
お
で、ロングドレスパーティー、日本一早い浴衣パーティー、海外でパーティー、うん、それから得意を発信する個展とのイベントとか、あとは読書会で、オンラインで市中水明の講座をやったり、あとはオリジナルブランドプロデュースとか、その共和国会議って言ってみんなでその企画して運営をしているサロンです、
う
ん、でぜひね、あの詳細はカトレジーナのインスタとかフェイスブックがありますので、うんうんうん、はい、そちらをチェックしていただきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
さあ、そして、はい、他にもお知らせありますか。
あ、はい、じゃあスポンサーね、まあ、現在も募集しているんですけども、はい、うん、はい、まあ団体に PR したいとか、ラジオに出てみたいとか、はい、まあ、そのこちら沖縄健康追求ラボのプレゼンツなんですけども、そちらの活動に興味があるとか、
うんうん、
そういったものの理由問いませんので、まあ、スポンサーになってくれる方はあの、まあ、何ですかね、そのラジオ内でも宣伝いたしますし、まあ、ゲストとして番組に出演できるという権利を得られますので、もし興味のある方はこのグスラジのフェイスブックページがありますので、そちらの方からグスラジスポンサー希望というタイトルをつけていただいて、メッセージを送っていただければ、はい、ね、あの検討いたします、つながりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、
さあ、そして耳グスラジはこうやってお送りしておりますけれども、はい、どういったので見れるのか、うん、FM 那覇で月曜日の15時からも、はい、放送しておりますけれども、う
ん、はい、
生で聞くのを逃した方は、あい、どうしたらいいですか。
ポッドキャストや YouTube でも、
はい、
あの過去 の, あの配信を行っているので、うん、あのグスラジと検索していただければ、
はい
はい、出てくると思うので、
はい、
気軽に持ち歩いて暇な時に、
あ、いいですね、はい、時間がある時に、ね、
時間がある時に、
ね、ながら
ながらで、
うん、耳ぐすいですからね、
はいはい、聞いていただければと思います、
うん、はい、
はい
はい、ね、はい、よろしくお願いします。
ということでお知らせでした。
はい、一旦 CM で。
ラジオカトレジーナの提供でお送りしておりますが、ここで、こちらのコーナーです。
今週のプチッとヘルスケア、
はい、愛のコーナーですね。
はい、
今日の、コーナー、
はい、
このコーナーどんなコーナーでしたっけ。
忙しい女性のために、
はい、
ながらできるフジットヘルスケアを、うんうんうん、お気軽にできそうなものからチョイスしてお届けしております。このコーナーなんですけども、
はい、先週あれでしたよね、あの薬指をこう爪の手紙で、ね、爪もみやるだけで副交感神経が優位になってリラックスできるっていうお話でしたけれども、はい、今日は何でしょうか。
はい、今日のテーマは下半身の引き締めです。
おお、
何かとせわしい年末年始を過ごして
だいぶたるんでおります、
はい、体も
重くなっております。
むくみとたるみが、
うん
はい、女性の敵が出てきていると思うんですけども、でもその中でもなんかダイエットとかっていうのはちょっとまた気が重かったりすると思うので、なんかよく言われるのがお尻をキュッと引き締めなさいって言われると思うんですね。そう、それだけでも要はお腹に力も入るので、うん、ちょっと一石二鳥で、
うんうん、
ポチャッとお腹が上に上がるというものなんですけど、その時に、うん、片足立ち皆さんできますか。
片足立ちできます。
えっと、はい、
できます、
はい、ですよね。よくほらおじいちゃんおばあちゃんとかが片足立ちができないとかって来る人とかも、ね、うん、多いんですよ。やっぱ筋力が落ちてとかもあるんですけど、うん、なので若い人とかは簡単にできると思うんですけど、うん、その中でも足を90度にしてしっかり30秒から1分を集中して、うん、キープできる、
うん、足を90度、
足を上げてきて、うん、90度に
曲げる。どこに上げるんですか。
桃に引き寄せるように。
ああ、後進みたいな足の形をするってことですか。
後進、足を、桃上げみたいな。
桃上げか。
桃上げみたいな感じで。
桃上げを上にやって90度になるまで上げる。
上げる。で、30秒から1分キープ
を
するっていうのが、
結構きついんじゃない。
ちょっと結構地味にきついかもしれないです。ここであずあずが挑戦します。はい、それで、1分から30秒から1分を左右交互に2セットぐらいやるんですね。でそこでながら運動で歯磨きをしながらとか、うん、何かそう要素を入れると結構難しくなってきます、
うん、
なのでちょっと意外にそのままだと簡単なんですけど、歯ブラシを入れたりとか、
確かになんか違うことを入れると、うんうん、体をのバランスを維持しようとするところ
から結構難しいんですよ、うん、なので逆にあえてその要素を一つプラスすることで、
うん、
頭を使いながらよりシェイプアップ、引き締めができるということで、
いいですね、
うん、はい、ちょっと歯磨きをしながら今晩ちょっとやってみてください。
はい、はい、ありがとうございました、はい、愛の
プチッとヘルスケアでした。
耳薬ラジオ、今日は授乳のテーマで、はい、やっておりきましたけれども、はい、あっという間にお時間で、
はい、
ございます。
あっという間ですね、
はい、この番組はですね、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティ、カトレジーナ共和国カトレジーナオンラインサロンの提供と、
はい、
沖縄健康追求ラボが主催ですね。私能見あずさと、
うん、はい、アシスタントシューピーと
アシスタントの愛で
お送りしました。来週は座る姿勢がテーマでお送りしていきたいと思いますので、
はい、
ぜひまたお付き合いください、
はい、
今日もありがとうございました、
うん、ありがとうございました。